ダースベイダー DJ オショーの
はぁ、
おい起きろ、始まってんぞ。
おうおうおう。
ちょっと待って待って、
お寝てねえよ寝てねえよ、寝てねえよ。
何だその田舎芝居は急に。いるけどさ、
寝てねえよ。
ほら、いや、そういう時は寝てたってこっちが一個振った時に、いや寝てねえよっていうやつだから、それ自分からいきなり寝てねえよっていうやつあんまいないから、何にも聞かれてねえのに
寝てねえよ、うん、
一個こう質問されてから出すんだよそれ。
いやー寝てなかったからだって。
いや完全に寝てただろう。何やってたの今日、忙しかったの？
今飴舐めてる。
雨なめ、お前さ、今日も立川は男子っぽいけどさ、立川は男子は知ってる？雨玉なめ。
俺が男子だ
ー。だからもう、一個も似てん、何見てんのそれ。どこの男子それ。
俺が男子だ
ー。せめて真逆だから声。
俺が男子だ
ー。ゲゲゲの鬼太郎の目玉の親父だろう、どう考えても。
俺のことを立川男子って
言うんだ
けども、
こんな高音ボイスの立川男子とか誰も怖がんねえから、むちゃくちゃぶん殴られてると思うよそんな男子だったら。
俺か、
ねえじゃねえ、
男子男子
だってんすよ。そんなお前柔らかくないから、あの人カチカチだから、もっと性格とかも。
俺のこともバカにするじゃねえよ。
めちゃくちゃ威厳とかないから、その男子、男子師匠。あのさ、立川男子はさ、知ってる？あの人、ま、ちょっと、ま、偏屈な人じゃん。
偏屈だ！俺は偏屈だ！
一個も似てねえから、どれ。あのおじさんさ、昔その生前なんか立川男子のドキュメンタリー、なんか追いかけるみたいなテレビ番組かな、なんかの特
集。俺のこと追いかけてたね、あの時ね。
うん、誰それ、ほんとに。すごい、130センチぐらいのおじいちゃんなんだけど、それ。むちゃくちゃちっちゃなおじいちゃんだよ、それ。立川男子追っかけてったら、あの人ね、なんか地下鉄乗る
けど、また追いついてみろ。
飴玉をさ、まあ食べてたんだよ。で、それ、食べててさ、そしてまあ一応カメラも追っかけてくわけよ、それ。
で、なんか。覚えてる。
あ、君のことね。その時の立川男子がね、まあ飴玉をちょっとね、大きな飴玉で全部舐めきれないって、懐からなんかね、ちり紙かなんか出して、一旦それをペッてこう出して、またこうなんか、こう、自分のね、懐にこう入れてさ、電車降りて、でなんか、自分がこの落語の独演会をやる会場に行ったらさ、なんかもうティッシュかなんか半分ついてるようなのをペッて開けて、またペロって舐めるってシーンがあってさ、もう、むちゃくちゃ汚ねえなと思ったけどさ、もう、やっぱそんぐらい偏屈じじいだったじゃん、あの人ってのは。
うわ、俺のことだ。あ、わかりました、俺のことだ。
いや、その声のやつだったら、飴玉、相当大きいよ。多分、身長103センチ、130ぐらいのおじいちゃんだから、飴玉もそれは一回で舐めれねえよ。
おめえごときが俺に喋りかけてんじゃないよ。
一個も似てねえから、寄せてちょっとは。
寄せて、どっちです。
はい。
君さ、知らないでしょ、立川男子のこと。誰かさ、
寄せて、男子です。
それさ、待って。なんか、レッドカーペットとかに出てた芸人かなんかを想像してる？もしかして。
私が、偉大な、男子です。
多分それ、アルファベットで男子とかですよ。
ダンシング男子です。
ダンシング男子ってなんか曲、
男子です。
それっぽい曲出してたけどさ、立川男子、昔。その男子じゃないから。
そこは、粗骨長屋です。
その声の粗骨長屋とか何にも響いてこねえから。心に一個も響かねえから。やめてくれよ。またピコーン言ったじゃねえかよ。さっきピコーン音するねって言ったのに。誰？ダースレーダ
ー？ダースレーダーです。
ちょっと待って。お前さ、もうこのラジオ今始まって5分ぐらい経ってるけど、地声一個も出てないからね。 何なの、ずーっとさっきから変なキャラクターやってるけど今日何90分それで乗り切る気。
いやそんなわけないだろ。
ちょっと待って、すごいすごい弱い壁だったな今の。障子かなんかでできてた今の。
いやなんとやっぱ和尚くんが求めるものをつい出してしまうっていう、この、
いや一個も俺そんな男子求めてないんだけど。
いや僕も求められてなかったらあんなことはやんないんだけど、和尚くんが欲しい
って言った。何にも俺欲しがってないから。
出てきたのは和尚くんが欲しがってたものに過ぎなくて、僕の意思は一切関係ないから
今。いや完全にダースレーダーの意思のもと今全部この5分間行われる。誰ですか、名前ちょっとちゃんと自己紹介してくださいよ。
ん、
誰ですか。
で誰であってほしい。
そうだな、やっぱジブさんであってほしいよね。
ジブだです、ジブだです。
お前やめとけ。お前
ジブだです。
今は男子はもう死んじゃってるから怒る人いないけどさ。結構近いところにいんだからジブさんは、やめろってお前。
ジブラです。
ジブさんも立川男子もどっちかっていうと下がれ声で有名な人だからね。
ジブラです。
ジ
ブラです、ジブラです。
もう小梅太夫さんだからね、それその声は、声自体はちょっと畜生って言ってみて、その声で
畜生。
あ、いいね、いいね。お、いいね。それ今、ジャストフィット、今、ぴったり来てる。初めて。
ジブラです。
だから、ジブラですよ、お前。一曲も売れてねえから、その声で、ラップしてたら。
ダイナマイ、ミスター・ピット、ダイナマイ。
お前さ、大丈夫なのか、そんなことやっといて。俺知らないよ。俺ほんと知らないからね、今の手に関しては。
いや、だから、和尚くんが望むことをやってるだけだから、全部和尚
くん。やめてくれよ、本当に。
本当僕の意思は一切入ってますから。
ガキレンジャー DJ 和尚です。よろしくお願いします。
ガキレンジャー DJ 和尚です。ガキレンジャー DJ 和尚です。
全部それで行くなよ、お前。ダースレーダー&DJ 和尚のハー。
はい。
もう、今日で、200数十回やってますか。
そうなの？
何回目だろう。
142回目じゃない。
あ、まだ200回やってないんだっけ。
200回やってないね。
あれそうだっけ。
そうだよ。
え、
だって51回やって1年だよ。
あ、そっか。
もうすぐで3年ですよ。4月ちょい前ぐらいで3年。
あー、まだ全然200回やってないね。141回か、
うん、
142回か、今回が。
42回目。そうだ。
まあでも2年半ぐらいやって
る。2年半ぐらいかな。
うん。まあ一応ね、いかなる時でも初めてこの動画ラジオを見てくれてる人がいるってことを想定してやっていくっていうね、そのスタッフボケやって。
本当にその通りですよ。
だから、いきなりね、始まってさ、番組開始5分ぐらいさ、
うん、
一応この二人でやってる片方がね、一個もちゃんとした声出さないとか、しかも名前を名乗ってない。眼帯してる。この人は完全に何かピン芸人だ、みたいな感じで思われてるから、
うん、
一応ちゃんとね、ラッパーのダースレーザー、そして DJ、ガキレンジャーというグループの DJ を長が二人でやってるラジオです。こういうことはね、なんとなくこう、ポンポン言えばいい。
僕が DJ 和尚ですから。よろしくお願いします。
お前さ、やめろよ、俺ちゃんとこう、ちゃんとさ、ここはこう、軸がさ、一応、いろいろきっちりした軸があってふざけたいわけよ。
そうそうそう。うん、
まあ、ダースレーサーはさ、いろんなこう、他にも動画配信、番組やってる中のさ、まあ、その中の一個だから、まあ、別に名前なんか名乗らなくても、
適
当だと思いますよ。
何言ってんですか、ダースレーダーさん。僕、実況者としては、やっぱり、ね。
え？いや、もうね、レーザー的にもさ、やっぱ最近思うのはやっぱりさ、
ダースレーダーさん自分のことレーダーって呼ぶんですか？
レーダー的にもやっぱさ、今本当、KW さんとすごいナイーブな時期だからさ。
そうなの？ダースレーダーさんは。
やっぱり、なんなんだよ。ちょっと待ってくれ。一回、キングギドラから離れよ、俺たちは。そろそろキングギドラ卒業しよう。断るごとに何か頼るから。
頼る。
キングギドラに頼ってしまいがちだから、我々は。
うん。
うん、いや、いいんですよ、そんな話は。もう、うん、いや、でも最近ほんとさ、まあ、先週も話したけど、ここほんと1週間ぐらいでさ、またコロナでさ、いろんな状況、東京も含め、まあ、
踏んだ、今。踏んだ。
え？
状況と東京でいいんとこ踏んだ。なんだ、この。
偶然踏んじゃったよ、そんなの。そんなこと意識しねえよ、俺、全然。
ちょっとタイトル踏んでる。
いや、でも今日ね、一個ツイッターで陰陰踏んでみたんだけど、うん、ジンジャーエールってあるでしょ、飲み物、
うん。
ウィルキンソンのジンジャーエールって瓶しか今まで見たことなかったの。
うん。
俺のウィルキンソンのジンジャーエールが初めてペットボトルが売っててさ、
うん
うん、お、瓶じゃないジンジャー。
うん。
はーい。おいおいおい。援護してこいよ。
あとさ、
はい。
ウィルキンソンのジンジャーが、
うん。
ペットボトルになってるのもう10年ぐらい前から。
あるね。
ガッテン！
うちの近くのスーパーでもいつも売ってるよ。
10年以上前からあんの？
併用ストアで売ってる。うん。デコペコのやつ売ってる。
どうりでいいね。ゼロ件なわけだ、本当に。
さ、あの、10年前のツイートが今上がってきたのかなみたいな感じなんですよね。
みんな、そういう、進んでるなぁ、うん。いや、あのさ、もう、ウィルキンソンのジンジャーエールって、ほんともう、ついに出たか、ペットボトルのジンジャーエールと思って、相当テンション上がってたんだけど。
まあまあ、大丈夫。本当君だけが10年生きてるっていうだけの話で、あんま気にしなくていいよ。
いやいや、まあ、ちょっとね、そんなよ。
消費税 5% だろ、保証だけ。
消費税、ただ俺もね、消費税、今 10% だよね。
うん。
なんかね、未だにやっぱりさ、自販機でジュースとか、まあコーヒーとか買うことってあんまないのね。でやっぱたまにね、やっぱ自販機行くと、120円って思っちゃうんだよ。
おしょうくんの周りで自販機ってものがあんまないんでしょ。
あるわ、お前。めちゃくちゃ都会のシンデレラボーイだわ、俺ら。もう。
3キロ先とか。
いや、もう地元福島県郡山市は、ね、俺が小学生ぐらいの時は本当に3キロぐらい歩かないと自販機なかったけど。
あ、今はもっと遠くだ、自販機。
今、むちゃくちゃ家からもう30秒ぐらいとかあるわ、もう。
30秒ぐらい歩いた後、すると、うん、あの視界の端っこの方に見えるみたいな。地平線。
視界のど真ん中、どんな場所に住んでんだよ、お前。すごい砂漠かなんかに住んでんのか、お前。地平線の先に自販機見えるって相当だぞ、お前。
すごい。ここだけこう、地平線の先に一個だけポツンとこう、四角い影こう、出てくる。
新キロみたいな。地平線の先にある日。
日芸でーって。
ルノさんのリリックじゃねえんだから、お前。
ゆらゆらとちょっと揺れている向こうに、あれ自販機かなっていう。
いや、自販機砂漠で見たら相当テンション上がるだろうけどさ。
砂漠で歩いてたらいきなり自販機が登場したらね。
夕日の単眼マンはもう単品キャンプも、ね、伝説のヒップホップイベントを、生で見ましたけど、まあね、その単品キャンプで。おかしいな。だいたい一人でいるときはすげえ出るんだけどな。いや、リノさんがね、
たぶん、今の時にいたら、
うん、
リノさん出てきてたら、多分結構かっこ悪かったと思う。
かっこ悪いね。全員みんなズコーって言ってたね。
何はのみたいな。
まあ、その単品キャンプにね、俺はまあ何回も昔言ったかもしれないけど、地元郡山のラッパー、今ね、郡山でクラブドゥグドゥってやってる太郎、まあ俺中学生から一緒のね、友達と行ったんだけど、まあそんな太郎がね、最近なんか新譜出したんだよ。まあレーダーも。
うん。もらったもらった。
うん、これ。
ね、これね。
そう、これ。
これ。
なんて読むんだろうね。
ん？
スリーピン、ピネズ、ピンズ。え？
ん？
スリ
ー、ファイナルアンサー？ファイナルアンサー？
スリーピネズ。
ファイナルアンサー？
スリーピネズ。
ブブ
ーなんて読むのこれ。
パインズですよ。
パインズか。
パインズです。
パインズね。
3つの何だと思うこれ。パインズって何？
パインズはパイパン的な感じ？
3つのパイパン？
パイパンのちょっとこう毛が生えてちょっとだけ毛が生えてきた。
パイパン。
3本の毛が生えてきた。
あ、パイパンが3パイン。
うん。
ファイナルアンサー？
3本の毛。3本の矢なら。
3本の毛。ファイナルアンサー？
3本の毛。イエス。
イエス。ブブーいや、まあ、太郎くんも今草葉の陰でがっかりしてると思いますけど。
いや、生きてっからあいつまだ。
松です、松。
松？
松。
あ、松ね。
三松っていう、
うん。
食堂があるんですよ。
おう、知ってるよ。あ、三松会館？うん。
三松会館。
あ、郡山の駅の中にある。うん。
それの歌、それの EP です。
あ、三松会館ってことか。
三松会館の。
ああ、俺もなんか、うん、よく言ってたよ、うん、
なんでお前が分かってねえんだよ。
いやいや、俺地元で
本来の流れで言ったら、
うん、
僕がさまざまなことを言って和尚くんが直すっていうはずなのに、地元のね、うん、幼稚園からの幼馴染の君が、
うん、
いきなり読めないから、もうそのシナリオができないじゃないですか、これ。
いやいや、
読め
ない。いや、この辺の細かいことは太郎説明してくれなかったからさ、なんて読むと思う。
タイトルだろ。
わ、CD 出たよって教えてくれたけど、うん、まあまあ、すごいかっこよかったよ。なんか、太郎ね、新しくなんかトラップっぽいラッパ、こう、ビートの乗せ方とかもね、うん、なんか挑戦してたりしてね。
やってたね。
うんうん。
すごいね、聞いてて思ったのは、
うん。
まあ、これは、メテオと一緒に聞いてたんだけど、最初。
うんうんうん。
太郎とやってるメテオが一緒にやってるんだけど。
うん。
で、太郎がさ、
うん。
ところどころで、豪気っぽい時があったり、
おうおうおう。
イベンカっぽい時があったりするのよ。
全、パクってんじゃねえか、いろんな人のいいとこ取り。
いや、なんか、
ダースレーダーっぽいとこなかったの？
いや、メテオ曰く、うん、俺はそう思わなかったけど、いや、ここダースさんっぽいですよ、みたいなとこもあった。
ああ、じゃあ、このタイミング43にして、いろんないいとこ取りをする。
周りのラッパーのいいとこ取りをして、うん、最終的にそれをゴアテックスと GK マーヤンで割るっていうスタイル。
それ二十歳ぐらいの時のあれだから、太郎のラップスタイルだから。いろんなことをやるんだけど、最終的にゴアテックスさんと GK マーヤンさんっぽくなるっていう、ね。
ぽくなるっていうところに落ち着いてね。いや、でも、うん、別にパクリでやったわけじゃなくて、むしろ、なんだろう、うん、なんかね、似て、なんていうの、同じことやってんじゃないんだけど、ムード的なのが、すげえ、なんか今、豪気っぽい雰囲気だったな、みたいな時とか、
秘伝
っぽい雰囲気だったなって、こう、なんかそういうのをうまく取り入れてて、なんか。
いや、まあまあまあ、いずれにせよさ、まあ結構この、もうキャリア20年以上経ってからさ、自分のスタイルを結構いろんな感じで変えていくっていうのは、まあ勇気がいることだし、割と努力がいることだ、あるからさ、お前寝てんじゃねっつうの、お
前。寝てんよ。
これ、そう。このルーティン、今の。だから覚えといて。これがドンってきたら、はい、寝てねえよ、だから。
いやいや、なんつうの、あまりにも和尚くんの心のこもってない解説でちょっと眠くなっちゃったんだけど。
ふざけんじゃねえよ、お前。むちゃくちゃ定評があるからね、俺のラップレビューは。
定評がある。定評価。
低評価。低評価の例じゃねえよ。低評、いい高評価だから、俺のラップレビューは。いや、まあだから、ね、いずれにせよなんかこう、いろんなスタイルを変えていくっていうのは、本当に、で、起きろよ、おめえ。いや、いや、俺の話に飽きんの早すぎだろ、お前。
いや、かっこいいかっこいい。
かっこいいんだよ。うん、うん。
これさ、どこで買えんの、これ。
これは、まあでも CD? どこなんでしょうかね。今 CD っていうのは、どこで置くんだろう。まあ、例えばレコードを扱うようなショップとかなんじゃないの？もしかしたら。
ああ、まあドゥグドゥとかでは買えるんだろうね。
うんうんうん。だからまあね、結構 CD 作ったっていうのはなかなかね、最近みんなもう CD すらも作んないくなってきてるからさ。ダウンロードを中心でね。
うん。ね、デザインは傭兵がやってますからね。
あ、傭兵ね。うん。傭兵くん。YouTube の方にね、なんか、ショートムービー上がったけど、見たらね、傭兵チャンネルから上がってたね。
あ、傭兵ちゃんから上がってた。
傭兵チャンネル。うん、モックロック。うん。
ちなみにね、YouTube といえば、
うん、
僕らのあの、ラジオにもよく出てくるね。
はいはい。
CO8。
CO8? ああ、まあ俺らが二十歳ぐらいの時からずっとラップやってる仲間ね。うん。うん、
CO8 は傭兵の幼馴染なんだけど、ちなみに。
うん。
CO8 は今、あの、高校バレー部、女子バレーの顧問をやってるんだよ、うん、あの、高校教師で。
おうおうおう、やってますね。
で、東京高校っていうところの女子バレー部の顧問やってるんだけど、
うん。
そこが、あの、フジテレビのドキュメンタリーで取り上げられ
た。マジで？
そうそう。で、それ YouTube に丸ごとアップされてるの。
おう。で、CO8 が教えてる、
教えてる
生徒たちが、
生徒たちが、
結構強いんだじゃん。
いや、そういう切り口じゃなくて、
うん、
要は普通の高校生が、
はいはいはい、
普通の高校生でバレエやってる女の子たちが、まあ、コロナで大会とかなくなっちゃって、
うん、ははは
強い強豪とかじゃ強豪校とかじゃない、
うん、
バレー部の子たちが、
あ、日本のじゃあ今のリアルな高校生の部活スタイルみたいな
振り回されて、それで、うん、っていう日常を追ってる。ドキュメント、はいはいはい、すげえいいんだけど。
おうお
う
お
う、うん、で、それが、ね、その中で先生として出てきてね、なんかね、
お
う
お
う言ってんだよ。強い
おお、なんかちゃんと先生っぽいこと言ってんだ。
先生っぽいこと言ってて。
昔は夜な夜な渋谷のハーレム行ってナンパしまくってたのに。
そう。マイカテリックのメンバーですって言ってナンパしてた
から
ね。
そう、マイカテリックのメンバーですって、嘘ついてたからな、あの男は。
うん、サーファーのふりしてナンパしてた時には海に入って、
うん、
で、板どうしたのって言ったら店に預けてあるってもっともらしいことですからね。
いやー、それ本当っぽいな、その
店
に預けてあるってい
う
のは、
うん。
そうなんだ。いや、なんかじゃあちゃんとこう、熱いこと言ったりしてんの？
熱い熱い。先生って感じ。バレー部の先生って感じで。
それは何、その YouTube と地上波でも放送されたの？
地上波で放送されたのが YouTube にアップされてて。
はぁ、じゃあ、だいぶこう、プッシュアップされてるって感じだね、それは。
いや、すごいいい、
まあ、例えばさ、そのなんだ、ワイドショーとかさ、まぁ、あ、なんか、一般の人がこう、特集されたものなんて、別にそれはそれでな、放送で流して終わりでも、YouTube なんか特にさ、アップなんかされないと思うけど、なんか別枠でアップされてるって結構すごい。
まあまあまあ、最近はだからテレビ番組とかも結構上げるんじゃないの？
うん。まあまあ、ここではまあ、まあ言わないですけど、
うん、
そのね、地上波の放送局とかも、
うん、
ね、俺らが今話すことが世の中に出たら、一発でもね、アウトになる情報とかはあるよね、俺らは。あの、その先生にまつわる話は。
ああ、
ある、ある映像作品で大活躍してたとか。やまあ、やめとこうかな、この話は。
いや、それはみんなね、いろいろありますよ。
うんうんうん、
あの、チャット欄でですね、
はいはい、
スリーピネスさんがね、
スリーピネスさん、はい。ちょっと待って、スリーピネスは俺が間違えてた方だよね。
うん、スリーピネスさんが、あの、取り扱い店をね、
うん、
並べてくれてます、今。
ビバホームとか、
ウィーノット、
ヘイオーストアとか、
ザカイ、
う
ん、アドゥーム、
新潟ね、
メーラブ、ジェットセットなどで
買います。お、じゃあまあ、いわゆる、セレクトショップ、うん、まあ、レコード扱うセレクトショップ、服とかも扱うような、まあ、セレクトショップとか、そんな感じかな、
う
ん、
そうだね。スリーピネスが上げてくれてますよ。
うん、おこれは、まあ、ダウンロードとかもあんのかな、もしかしたら。もしかし CD 一本やりとかいう男気スタイルかな、
うん、CD 一本やりじゃない。
おー、なるほどね。まあさ、すげえ CD、まあ送ってもらってさ、ありがたいんだけど、気づいたらやっぱさ、CD 聴けねえってことが判明したね、うちで。
あ、ドライブがない。
そう。
あれ、CDJ もないっけ、まあ、
?CDJ もないし、
ない
そうそう。まあ昔使ってた Mac の、MacBook、もうすごい分厚い MacBook には CD がついてるんだけど、うん、まあ一応ダウンロードも送ってもらったからそっちで聞いてるんだけど、うん、なかなかね、ふと気づいたら我が家 CD 今聞けない状況だと思って、これ結構ね、一応 DJ で音楽を聞くのがね、本業なわけなんですよ。そんな僕で、そうですよ。そうですよ。そうですよ。
いや、君から音楽とか感じたことないんだけど、20年付き合って。
バカ、俺もうね、飯食う時も、背中かく時も、 隣の家を覗き見してる時も音楽は俺ずっと脳内で再生されてくから。
でしょ、鼻息でしょ君のは。鼻息荒いやつでしょ。
いや 鼻息荒いしまうまじゃないよ俺は。俺はもう音楽ラブですからね。ダースレーダーのように政治ラブじゃないですから僕は。
音楽とか聞くんだ、おしょうくん。
聞くわ、お前。むちゃくちゃ聞くわ、俺はもう。
意外。
意外じゃねえよ。俺もそんな本とかないからね、君の家のさ、後ろの。うん、
だって、おしょうくんとかもなんもないじゃん、それ。トランスフォーマーばっかじゃん。
これ全部、ゴールドディスクとかだから。
ゴールドディスクってどういう意
味？え、100万枚音楽を聴いた人にあげられる賞だ。
自己申告制。
僕も今100万枚、100曲
聴きました。100万枚聴きました。じゃあ送ってあげまーす、みたいな。え、なに、それ新生堂とかに言うの？100万枚聴きました。
新生堂からなぁ、もらってもなぁ、ちょっと嬉しくないんだよなぁ。いやさ、CD とか、そう、新生堂とかで言うとさ、俺ね、隣町に、まあ、隣町、笹塚ってとこなんだけど、
うん、
にまあ、ちょっとね、もう、このコロナになってから、まあ、笹塚通ったりはしたけど、笹塚の街っていうのを、こう思いっきり遊びには行ってなかったわけよ。起きろ！お前さ、ちょっと起きんの早すぎるよ、今。俺が手叩くぐらいでちょっとにやけてんのダメだよ、それ。早いっつうの。笹塚に行ってさ、そしてさ、久々にこう商店街歩いたの。
うん。10号商店街とか？
うん、そうそうそう。まあ、両方ある商店街ね。
甲州街とかね。
うん。甲州街で2つ分かれてるから。そしたらさ、まあ、笹塚にあったね、ダイヤ、うん。ちょっと、どうなってんのかなと思って、ダイヤのとこ行ったらさ、
うん、
まさかのマイバスケットに変わっててさ、
マイバスケット？
マイバスケットってあのスーパー。
ああ、はいはいはい。
うんうん。あ、うわ、なくなってると思って。
うん。
いや、なんか、ツタヤは、もし、なんかあるんじゃないかなって思ってたけど、やっぱなくなってたなぁ、ツタヤ。結構、ああ、やっぱ、こういう時代に来てしまったかと思っちゃったな、なんか。
うちの最寄りのツタヤはね、
うん。
1階にスタバが入ってて、
うんうん。
で、まあ、1階全部が本屋で、
うん。
1階のレンタルスペースも、
うん。
なんだろうな、かなりちっちゃくなったかな。
ああ、一応でもまあ、
縮小
されたからもあることあるんだ。うん、いや、なんかね、タヤなんてもう、ちょっと前まではどの町に行ってもあったじゃん。うん。うん、で、タヤとかのフリーペーパーとかも、まあ、なんか、いわゆる音楽誌よりもスタヤの方が数があるからなんかフリーペーパーの方が見られてるんじゃねえかとかそんな話もあったぐらいさ、
うん、
まあスタヤどこにでもあったけどやっぱ結構いろんな街からだんだん減ってるんじゃねえかなと思ってさ、
レンタルってもさ、
うん、
ネットフリックスとかアマゾンプライムで見れるものはさ、
うんうん、
別にもう借りないじゃん。
そうね、うんうん、
とかさ、いわゆるスタヤもなんだかんだいろいろ借りれるけど、
うん、
一番の売れ筋って人気作品でしょ。その
まあ、
うん、花一個さ、
うん、
スターウォーズとかさ、
うんうん、
で DVD になって埋めるわけじゃん。
と、
うんうん、でもそれでも別にどこでも見れるし、
うん、
ネットフリーでもなんでもさ、
うんうん、
DVD になる頃にはね、
うん、まあでもなんだかんだあとツタヤと言ったらまあレンタルにおいてもさ、なんだかんだやっぱアダルト、まあ AV。セクシービデオと言われてるものってやっぱりすごい売り上げ占めてたと思うんだよ、
うん、
でやっぱ映画とかさ、ね、Hulu とかさ、いろんないろいろあるけどさ、やっぱりさエロ DVD とかをみんなやっぱりこうレンタルしなくなったものと言ったら、
まあね、今ネットですよね。
しかもね、こうちょっとこうフリーで見れる、無料で見れるものっていうの結構いっぱいあるからさ。
おしょうくんだってワンセグで見てるんでしょ。
ワンセグで見てねえよ、お前。何なんだよ。
あ、
びっくりした。 もうエロいこと話してる時来るとなんか親が来たかって思っちゃうからね。親来たって。はい、番組開始30分の合図ね。この番組ではね、音声高澤さんが口頭で知らせてくれるっていうね、うん、どのラジオ局もやってないねスタイルでやってるんです
けど。新しいね。うん、
でさあ、まあまあその笹塚行ってさ、笹塚って駅ビル結構新しくなったんで最近。
うん。
うん。で。うん、昔ながらの駅ビルも片方古い駅ビルがあって、もう片方はすごい最近リニューアルされてね、
うん、
でちょっと2つ行ってみようと思って、うん、古い方の、うん、駅ビルに行ったの、
うん、
そしたらさ、その、まあ、コロナのせいで、
うん、
もう中ねニトリとかあんだよ、
うん、
ニトリとかあんだけどね、すごいガラガラでさ、
うん、
もうレジとかもニトリでちょっと買い物したんだけど、レジとかも、うん、もう全然並んでない感じでさ、
何買った？
でっかいタオル。
え、何？オナニーするために？
オナニーするためにタオルとか使わねえから、お前すごい、どんだけロマンティックな男なんだよお前。タオル体に巻いてオナニーしてんだよ俺。
裸でタオルで、裸でタオルで。めちゃく
ちゃセクシーボーイじゃねえかよ俺。どういうオナニーの仕方なんだ。
うん、
でまあすごいさ、なんかどの階に行ったおもちゃ屋さんとかもあってさ、
うん、
おもちゃ屋さんも行ったらさ、もう俺と3歳ぐらいのちっちゃな子供がトミカ見ててさ、
あートミカね、うん、
でまあ30分ぐらい経ってもね、俺とその3歳ぐらいの男の子2人ずっと同じメンバーでそのおもちゃ屋を動かしてるぐらい誰もお客いなくてさ、あやっぱコロナで本当にこういうとこも人少ないんだなぁとか思いながら、隣の新しいね、
うん、
駅ビル、最近リニューアルされた方に行ってみたの。そっちはね、こう、1階がスーパーみたいになったりして、
2
階とか、うん、服とかがあるんだけど、1階はね、結構その肉専門店とかいっぱいあってさ、
うん、
そこに入った瞬間、もうね、満員電車ぐらいすっげえ人いんの、そっち側。ちょっとね、俺はもうコロナのせいで、うん、古い方の駅ビルは人いないかと思ってたんだけど、
うん、
もうね、完全にこう、なんていうの、もう人生がその駅ビルで真っ二つに分かれてて、まあ新しい方はもう、レジとか、ね、もう、前の人との距離がね、30センチぐらいの、すごいこんなコロナ禍なのにびっしりこう並んでね、野菜とか、魚とかみんな買ってて、
うん、何にも気にしてねえみたいな。
もう全然気にしてないの。あの東京都がね、もう過去最多って先週言われてた日ぐらいの時だったんだけど、もう、ほんとこんな密な場所あるかってぐらいすごい人いてさ、もう単純にそのなんていうの、やっぱこう、コロナとか関係ないとか全く関係ないんだなと思って。
全く関係なかった。
ちょっとね、こうビビりながら買い物しちゃったよ、なんかもう。
今日ね、これ70ですよ、だって。
そう、なんかね、先週400とかで、うわーってなってたけど、500超えちゃったもんね。東京都あれだよね、来月の半ばぐらいまで時短営業、短縮営業、お店も10時までとかになって
た、ね。だ結構さ、ロフトグループとかさ、
うん。
深夜営業やろうとしてたの、全部スケジュール組み直しだって。
ああ、ライブ会場ね。うん。そうなるわな、やっぱり。結構こんぐらいのタイミングでまたイベントが復活して、夜のイベントも復活
やるかーぐらいの、もうやる、うん、もうしょうがないからやるかーってなってたらね。
なってたところをまた、これはな、でもやっぱこの数見たらちょっとな。でさ、俺またこうね、まあ、電車前も言ったと思うんだけど、やっぱ電車、こう、いろいろ決まってて、うん、とかな、マスクおじさんだから、やっぱ電車、基本的に窓のところに立ってるわけよ。
うん、
席が空いてても、
うん、
で今週もね、まあ、電車でこう窓のところに立ってたら、パッと横見たらさ、まあ、普通に座席がいっぱいあるところに、だいたいみんな座ってんだけど、やっぱ、座ってる人の前にはさ、この釣り革のところにあんまり人いなかったの。
うん、
でもね、そこに座るとこないからね、外国の多分アメリカ人だと思うんだけど、外国人のビジネスマン風な人、スーツピシッと着て、の男の30代ぐらいの男の人と、まあ、30代ぐらいの日本人のスーツ着たビジネスマン風の2人がこう喋りながら入ってきたの、電車に。で、釣り革のとこに、こう捕まったの。で、 ま、目の前の座敷には全員人がいる状況なのね。で、パッと見たらさ、その外国人のビジネスマン風の外国人の男性、これね、あの、雰囲気的にはね、がっしりしてて、なんか弁護士とかやってんじゃないかみたいな雰囲気の、あの、なんだ、ドウェイン・ジョンソンっているじゃん、俳優の。ワイルドスピードとかに出て、こう、ロックスをムキムキのね、ああいう感じの人。
プロレスラーだろ、あれ。全然、弁護士じゃないだろ。しかもちょっと頭悪そうだろ。
ドウェイン・ジョンソンってプロレスラーなの？
そうだよ。
あ、そうなんだ。
WWE のロックだよ。
あ、愛称ロックってただのあだ名かと思った、俺。
名前だよ。ロック様。
ドウェイン・ジョンソンって、俳優じゃないんだ。プロレスラーが俳優やってんの？
まあ、レスラーだよ。
元レスラーなんだ。だからあんなごついんだ。
元じゃなくてレスラーだよ。うん、
現役レスラーなんだ。
わかんないけど、やってると思うよ。
あの、
WWE の、あの、うん、映画。
うんうん。
あの、ファイティングファミリーっていうのにも出てたよ。
おー。な、その割には映画出すぎだな、じゃあ、あいつ。うん、まあ、そんなね、感じの、こう、すごいごっつい感じでスーツピシッと着てる、なんか、やれる感じ、できる風ビジネスマン。
うん。
の、その、外国人がね、こう、釣りか捕まってんだけど、パッて見たらね、うん、マスクしてないんだよ、その、こんな仕事できる風な感じなんだけど、
うん、
で英語でさ隣の日本人と英語で喋ってん、うん、でもこうパッと見たらさ目の前にこう座席にはさ、
うん、
人が座っててさ、
うん、
これ飛沫めっちゃ下にこう降りてんなって俺は思ったわけ、うん、っていうかパッと降りてるわけよ
多分トランプ記者でしょトランプ支持者でしょ。トランプさんの支持してる人はマスクしないから。
あ、そっか。なのかな、やっぱ。で、その隣でさ、そのドウェイン・ジョンソンと喋ってるスーツ着た日本人はマスクしてるの。
うん、
まあまあまあ、こういうこともあり得るかなと。まあマスクしない人は、まあ、ここだけのマスクだもん、
ね。ここだけ出して、デストロイヤー。
デストロイヤーじゃねえよ。筋肉マンでもねえよ。でさ、
うん、
まあまあ、マスクしない人は、まあ、まあ、それは考え方で、まあ、仕方ないとしても、やっぱ飛沫は飛んでるなと思って、
はい。
で、まあ、ちょっとこれや、まあ、やばそうな状況だなと思って、でも、飛沫が飛んでる側の下の座席の人は全く動かないわけ。うん、でね、まあ、まあ、ちょっとこう横目で見てたわけよ、俺、こう窓際のとこで、
うん。
そしたらさ、その、ドウェイン・ジョンソンと喋ってるスーツ着た日本人が、喋りながらね、マスクしてんだよ、その日本人は。だけど、隣のドウェイン・ジョンソンに合わせてるかなんか知んないけど、喋りながらね、マスクずらして喋り始めてん。なんでお前までずらしてんだって俺思ってさ、
うん、
なんか釣られてんのか、なんか、こびてんのかわかんないけど、なんかね、お前はお前でいいよ。ドウェイン・ジョンソンマスクしない考え方でいいんだけど、お前はなんで釣られてたら、どんどんここにマスクかけながら、ヘラヘラニコニコそのね、英語で喋っててさ、なん、どういうことと思ってさ、自分を持てよって俺思ったんだけど、もう、なんか、すごい、よくわかんない状況だったな、なんか。
え、それは、おしょうくんはどうしたんそれ。
俺は、もう、
やっぱ飛び込んで、
うん。
その、座ってる人との間にこうやって立って、僕が守るってやったの。
いや、俺は一番飛沫とか浴びたくなくて生きてんだから。
守る大丈夫、僕が
全部。他人だから、これ今出てきてると全員。
今のうちに、帰ってって言ってこう。
俺は絶対そんなことしないから。
それか、あの、機動隊の盾みたいにアクリル板をこうやって持って。
ストップストップストップ。あ、それはいいかもね。はいはいはいってマスクして。いやでもさ、なんかすごい、まあ別に外国人だからこれどうこう思うとかじゃなくても、日本人だとしてもさ、なんかやっぱ、こう電車で釣り革で下に人がいるとこで、まあ、キャッポイズってマスクしてないなら喋んないとか。
うん、
とかしなきゃさ、これはもう世界的ルールだろうと思うんだよね、やっぱ。うん、それで目の前に人がいて、ね、釣り革持って喋ったら、これ絶対的に飛沫が飛ぶから、こんな全世界共通ルール、やっぱできてない人とかもやっぱいるんだなと思って。
だから、大将君は、あの、うん、大統領選オバマ入れようとしてたけど、
オバマいねえんだよ、だから。最近気づいたけど、今回は。
けどアメリカだって半分ぐらいマスクしない人ですよ。
いやー、だからね。
コロナ、コロナなんか存在しないって言ってるよ。
言ってるよね。うん、だからオバマ集会じゃなくて、トランプ集会とか、みんなマスクしてなかった、映像で見たけど。うん。
だから、ね、全然常識じゃないんだよ、実は。
そうそうね。うん。常識じゃないとこもやっぱあるんだね、ほんとに。
今日だから、やっぱ、オシオくんがそこで、そのドウェイン・ジョンソンにラリアットを仕掛けるっていうところまでは。
いや、もうドウェイン・ジョンソン、むちゃくちゃ強そうでさ、いや、なんていうかさ、こう、やっぱさ、日本でさ、マスクしてない人なんて言うと、あー、マスクこの人してなさそうっていう感じの人がしてないっていうパターンが俺は多いと、俺の経験上ね。うん。なんかこの人はしてなさそうっていう人が、のイメージがあったからさ、こう、お、なんかスーツパリッと着て、いかにも弁護士みたいな感じの、さっそうとしたビジネスマン、しかもね、アメリカの、その、イカしたドウェイン・ジョンソン風の人がね、マスクしてない。
ドウェイン・ジョンソン。
うん。結構ね、こう、意外だ、意外、まあでもトランプ政権を支持してる人とか、まあ、意外じゃない。
やっぱね、あの、好きな、ハマちゃんみたいに突っ込めばよかったね。ええかにしろ
俺、ハマちゃん好きだとしても、電車の中で、なんでやねんとか、俺やれねえから、そういうことは。
マスクしろ、バカ、バチって。
ハマちゃん、あと好きじゃねえから、俺、ここ何週も俺に言わせてるようだが。ハマちゃん好きじゃねえんだよ、俺、別に。
うん。
お
ぉ。愛してあげて、ハマちゃんも。
いやー、なんかさ、それで、まあ、あの、今日とかかな、ネットニュースでさ、
うん、
あの、スーパーコンピューターの富岳ってあるじゃん。
はいはいはい。
うん、まあ、あれがさ、こう、まあ、何回も過去いろいろ検証してんだけど、富岳をの最強スーパーコンピューターの力を使って、またこう、飛沫の実験っていうのを、こう、やったのを公表しててさ、うん、それでやっぱこう、飛沫がこう、あ、なんて、CG でどんぐらい飛ぶかっていうのを細かくさ、分析してさ、やってんの見たらさ、まあ、電車とかはやっぱその、窓をそんなに開けなくても山手線ぐらいの5分以内の間隔で電車のが止まって窓が開くみたいな、そんぐらい、いわゆる東京の山手線だよね。あんぐらいだったら、その窓とかはそんな開けなくても換気されて飛沫が飛んだところでもこう分散されていくみたいなデータ現象を出してたね。うん。まあなんか、まあ、こういう感じで分かりやすくスーパーコンピューターとか使ってもらえるとなんか嬉しいな。なんか、でもあんなでかい機械、普段何に使ってんだよって思うじゃん。
てか、そう、でも何に使ってんだよって思うけど、その、飛沫計算のためになのっていうのもちょっと思った。
確かに、あんなさ、なんていうの、結構、割と中規模の図書館ぐらいのある部屋にドーンって何個も置いててさ、
これで、飛沫の飛び方を計算してんのっていうと、ちょっと他になんかねえのかなみたいなので、ね。
まあ、あとさ、コンピューターなのに、あんなでけえのっていう疑問は俺の中でずっとあんだよね。
あれやっぱ紙で出てきてほしいよね。あの、いろいろ。
あの、コンビニでさ、あの、注文、生産するときにロッピーとかのトゥトゥトゥってレシート出てくるみたいな感じでデータがビリビリビリビリビリって
こうやってね、白衣来た人がパーって言って計算博士結果が出ました
なんかオープンリールがみたいなの2つついててぐるんぐるんぐるんって巻いて
すごい計算が出たぞって言って飛沫の飛び方みたいない
やーすげーポンコツだろ富岳そんなので
世界一って言っても実は他の競技者がいなかったみたいな、もうその競技をやってんだそいつしかいなかったみたいな
むちゃくちゃもうなんかスポック船長とかの時代のあれスーパーコンピューターだろうそれ
スタートレックがさ、
うん、
今ネットフリックスで新しいシーズンのシリーズの新シーズンでおうおうディスカバリーっていうのやってるんだけど、まあ、
も
う
完全リメイク版
リメイク、いやもうあの新しいシリーズ。
新しく。
いや、その、最初の、最初の、スタートレックの、前の時代の、
はいはい。
エンタープライズの前の、船のディスカバリーっていうのが、
お
うが主役なんだけど、
うんうん。
で、前の時代のこと書いてんだけど、
うん。
今作ってるから、
はいはいはい。
若干、キラキラしてるわけよ。 ろ。
ああ、今っぽいというか、前内の。
そう。すげえかっこよかった。キラキラしてたりしてて。で、まあ、それのさ、今新しいシーズンやってて、
うん、
3シーズン。まあ、ちょっと今のとこね、これは面白いのかっていう、なんか、かっこつきで見てるとこあるんだけど。でも、その若き日のスポックが出てくるんだよ。
おー、ちょっと定年なの、
はい、うん。なんなら、まあ、これもネタバレっていうか別に、まあ、あれなんだけど、まあ、その主人公が女の子なんだけど、
うん。
まあ、スポックの関係者なんですよ、これが。
はいはいはい。
で、その、子供の頃のスポックとか出てくる。
おー、少年時代か。
そう、で、スポックは、後にあのスポックになる前のスポックは、
うん。
ヒゲボーボーなの。
ヒゲ生えてんの？
ヒゲ生えてんだよ。ヒゲボーボーで、
うん。
で、やっぱ多分、後になって、ちょっとちゃんとしなきゃなってことになって、逆にヒゲ剃るみたいな。
あー、そっか、そっか。
若い日は、やっぱちょっとやんちゃな、やんちゃスポックは、ちょっとヒゲ生え、うん、
荒れてるって、荒れてる時代設定なのかな？
そうそうそうそう。うん。
やんちゃしてました。
そうそうそう。そういうスポックが出てきて、まあ、ちょっと今ね、
うん、
話の進め方的に疑問符がややあって、
これはまあまあでもスタートレックなんかファンいっぱいいるからさ、それはアンチの意見なんてのもいっぱい出てくるんじゃない？なんか
トレッキーっていうんだよね、
うんうん、
スタートレックのファンの人たちよね、
うんうんうん、まあターミネーターとかもテレビドラマでいろいろやった時も結構こりゃねえなみたいな話とかいっぱいあったからさ。意外とテレビもの、海外のテレビでさ、映画のとかのリメイクっていっぱいやってるよね。
そうだね。スターウォーズの、
うん。
ドラマ版のマンドロリアンが今あるんだけど、
うん、うんうん。
これはめちゃめちゃ面白い。
お
ー。これは、その最初のスターウォーズ3部作の、
うん。
デススター落ちて銀河皇帝がわーって落とされた後。
おうお
う。後の話ね。で、帝国軍が、
うん、
もうその銀河皇帝も死んじゃって、帝国軍がやられてバラバラになって、
うんうん、
で共和国が一応支配してんだけど、
うん、
その支配が結構ギリギリ及ぶ及ばないぐらいの辺境の地の、
うん、
をさすらっている賞金稼ぎのやつが主人公なんだけど、
ほうほうほうほう、
これね面白いよ、マンドロギアンは。
おお、それも今も続いてんの？
ん？今続いてる。今ね。
続いてんの。
うん、
も
う
結構いろいろ見てるね、ダースレーダー。
で、これもね、シーズン1も10話ぐらいで、で、シーズン1の間始まって、
うん、
で、たまたま家族でいるときに、
うん、
シーズン2の3話目ぐらいの一番新しいやつを、
うん、
家族で見てるテレビで見たわけよ。
ほうほうほう。
あ、ちょっと今新しいのアップされたから見ていいって言って、家族で見たら、
うん、
奥さんがハマって、
お
次の週の、
うん。
週間に1話ずつ更新されるんだけど、
うんうん。
週の、アップされる前にいつの間にか、
うん。
そこまでの前話見てて。
おー、そんなにハマっちゃったんだ。
で、なんだったら新しいエピソードがアップされた時に、
うん、
気づいて俺より先にも見てて、いや、ちょっとそれは一緒に見ようよっていう。
うわー、もう我慢できないってなっちゃったじゃん。
できたっていうね。
そういうの好きなんだ。
いや、俺、ね、意外でしたよ。だから。なんかね、マーベルも、
うん。
まあ、僕は基本、劇場でほとんど全部見てたんだけど、
うん。
最近、ディズニープラスにね、そのマンドロギアンもディズニープラスで見れるんだけど、ディズニープラスにマーベルのやつが全部入ってるから。
うん、ディズニープラスか
ー。で、うちの、うん、上の子に見せてたんだよ、アイアンマンが、うん。
はいはいはいはい。
押したら、うん、その、うん、奥さんが、もういじってたら、
うん。うん、
で、家族で、じゃあ、時間が合うときに、一本ずつマーベルを前のやつから、アイアンマン、うん、アイアンマン2見て、キャプテンアメリカ見て。
ああ、もう順を追って見てくと面白いからね、また。
そう、やってった。
うん。
で、アベンジャーズ見て、みたいなことやったら、
うんうんうん、
気づいたら、僕抜きで、
ああ
奥さんがどんどん勝手に見ちゃってて。
いい、もういい、なんかいいね。サラリーマン川柳のなんか、なんかこう、ちょっと寂しいお父さんみたいな、うん、いいね。最後お父さんいらないから、みたいな。
もう見てんのみたいな。え、なんでちょっと間はって言ったらもう見た。
これもちょっとね、一句読んどいた方がいいよ、これ、伊藤園のお茶にさ。
うん。
そういえばあの川柳、ラップ川柳ってどうなった？
あれはもう先行終わりましたよ。
終わった。
それがどうなのね、そろそろ発表されるのかな。
まあまあお父さんはやっぱ最後ないがしろにされるっていう運命なのかな、どの世界でも。
だから最後の方ウルトロンとかエンドがもう全く僕のスケジュール関係なしに勝手に集まってみてた。
あーまあ確かにマーベル関係や。でも一個さハマってったらもう無限に作品があるからさ、うん、こういつまでも楽しみが続くもんね。あれは
だエンドゲームをね見てうちの上の娘がね、うん、ちょっと悲しくなっちゃってて、
あーなんかそういうちょっと切ないのあの話を見て、見てないけど、う
ん、あー本当にーってい
やーそっかー。まあ最近映画俺はもうもっぱらね笑うセールスマンをねこんなに毎週見てる人いないんじゃないかぐらい毎週ね俺も楽しい
話を一個教えてよ。じゃあ笑うセールスマンの
多分前した話俺しちゃうからダメだよ。
その話をしてほしかった。
いやいやもうね。
一瞬で練習する。
バランスですわ俺ね。一回見てる話ももう一回見ちゃうからね。
このタバコを吸えば落ち着いて怖くなっていきますよ。
いやもう本当あれは面白いよもう。
最初の一本以外は。ただのタバコなんですよ。
あれはもう最強床屋さんの話ね。いやあのさ今週ね、
うん、
むちゃくちゃこんな悪党いるかっていうね事件が起きてさ、
うん、
まあ岡山県の
DO のこと悪党って
DO さんなんかまだまだいい子だよ これからする話に比べりゃ、
うん、もう
これがねびっくりするのがまあ岡山県の市議、
はい、
これね、行本康信市議っていうね、うん、73歳のおじいさんですよ、
うん、
まあ、まあ、まあ、町じゃ有名な人なんでしょう、岡山の方では。このね、行本ってなんか珍しい名前だけど、うん、このね、市議が、まあ、検診、これね、まあ、コロナの検診か、健康、まあ、他の病気かちょっと分かんないんだけど、とにかくね、うん、病院に、まあ、検診って、病院を訪れたんだって、
うんうん、
町の病院。そしてそのそこの、まあ、病院の関係者保険関係者が、うん、こうその行本市議に、うん、今ねこういうコロナの時期なんで、マスクを着用してくださいって言ったんだって、
うん
だまあ、これ言うってことはその行本康信議市議はマスクしてなかったわけよ、
うん、
マスクしないで、まあ、病院に入るって結構なね、なかなかのことじゃん。まあその辺ね、公園散歩するならまあちょっと人がいないとかマスクしないとかいいかもしんないけど、病院ですからね、
うん、
で当然病院関係者はマスクしてくださいって言ったの、
うん、
そしたらこのね行本康信、うんうん、ねこのクソジジイ、
クソジジイ、ね、
言っちゃうけど、
うん、
そのねマスクしてくださいって言った病院の職員さんに、
うん、
うるせえこの若造がって怒鳴りつけたらしくて。
ジジ
もう最悪じゃん、こいつ。その、私は、病院の中では話はしない。からマスクしなくていいんだ。
って怒鳴ってるでしょ。
で、プラスアルファ、この若造がこんな言葉言う人いる今時。もうさ、この若造がっていうのだけでもさ、もう、なんていうか、この市議がどんな人かってちょっとわかんない。
わかるよ。
もうなんていうの、こう、傲慢なやつじゃん、どう考えても。
うん、
もう多分ね、回転寿司とかには俺は行かねえ。もうカウンターの寿司屋しか行かねえとか言ってるような多分タイプでしょ、もう絶対に。う
ん、ちょっとそのタイプがちょっとよくわかんないけど。
なんていうの、もうこういうこと言うやつってもうろくでもないやつじゃん、どう考えても。
うん。
でね。まあこれだけでもね、もう先歩譲ったところでこっちのこのクソジジイがって思う話なんだけど、
うん、
これからですよ、大変なことが起きたのは、
うん、
まあ、この若造がって言ってこのね市議は自分の検査のために病院を訪れたらしくて、検査で検便を持ってたらしいの、自分のなんか袋かケースかなんかに入ってた。そのね、うんこですよ。だから自分のうんこ。このうんこを、この若造が、 ぶつけたらしくて、もうさ、うんこぶつけるってもうゴリラでしょ、もう。で、その、まあ、幸いね、そのうんこは破裂することはなかったらしいんだけど、でもさ、怒鳴りつけてうんこ投げつけるってもう動物園で興奮してるゴリラじゃん、もうこれって。
そうだね、ゴリラ投げるからね。
うん、で、俺このね、行本康信、うん、市議、73歳、かっこクソじじい、どんな顔してんのかなと思って検索してみたの。うん、これね、みんなもね、検索してほしいんだけど、
ゆくん、
びっくりしたの。顔が、うん、これね、何のね、誇張もしないで言います。
うん、
顔が、マジでゴリラなの。本当にゴリラそのものなの、顔が。これ、俺ね、マジでね、検索したスマホ一回落としかけたからね。本当にゴリラなんだよ。これね、もしかしたら、自分がもうゴリラに乗り移られて、
ゴリラの霊、
ゴリラの霊に操られてうんこぶつけてしまったのかもしれない、もしかしたら。もうね、前世紀のイケイケの時の、なんていうの、怒りや長介みたいな感じなんだよ、顔が。
前世紀の怒りやさんみたいなね。
うん。
いや、今僕もね、顔を見つけましたよ。
どう、
なかなかの仕上がりです、
ね、なかなかのゴリラっぷりで、
怒ったわけでしょ、しかもこの若者が、
そうそう、でうんこドーンって投げつけたらしくて、まあでもね、これ俺もね、ネットへ出てるニュースだから、これ、ね、もしかしたらね、この生本康信市議はね、もしかしたらそれ相応の理由があって怒ったのかもしれないわけだ
よ。いや、そうそう、早とちりはよくない、うん、
で、いろいろ考えると、やっぱね、
うん、
パターンとしては、この病院の若造がって言われる、その若造がね、むちゃくちゃ嫌な言い方とかしたんじゃないかなってことを考えられるわけよ。
うん。
こう、市議が入ってきて、
うん、
マスクしてないんじゃないですかみたいなさ。
おっさん、おっさん、マスク、マスク。
むちゃくちゃ顔ゴリラっぽいんですけど、みたいなこととかも言ったんじゃないかなとかさ。
ちょっと、マスクしてくんねえかな、そこのおっさん。
マスクしてくんねえ、みたいな感じ。とかもあり得るからさ、このね、真相はまだね、出てないんですけど、
うん、
まあ、いずれにせよね、うんこぶつけるなんてことはね、まあ、いかなる理由があっても、まあ、これはちょっとね、このね、
どうだったの？もう、安信さんは。
安信さん、うん、
今ニュースになってたけど、それは。
今ニュースになって、これはもうその、岡山市議が、まあ、ある程度の処分は出しますってことは公表してて。うんうん。で、まあ、これね、まあ、なんでこんなに問題になってるかっていうと、今年の9月に、この、行本康信運行投げつけ市議は、実はね、まあ、運行は投げつけてないにしても、なんか、その、市の、そういう建物に来た清掃業者とかに、かなり高圧的な言葉を浴びせて、ちょっと問題になってんの。
うん、
だからやっぱこうね、ちょっと、なんていうかさ、
もう、
うん、やっぱ自分が格上だってこう思ってるようなタイプの人間なわけよ。
うんうん、
俺は回転寿司に行かねえぜって多分言ってるようなタイプだから。
回転寿司に行かない人っていうのは、からせてちょっとわかんないんだけど。
いや、俺は回転寿司は前回認めねえよとか言ってるタイプなんだよ、絶対。
そのタイプがどういうんだからやった
か。それはうんこ投げつけるタイプなんだよ。
俺は回転寿司なんか行かねえよ、うんこ投げっからって言
って。イコールだから、そういうタイプは。回転寿司とか。
うんこ投げる人は寿司食いに来ない方がよ。
そりゃそうだね。まあ、なんていうか、こう、清掃員とかやっぱこう、ちょっとね、こう、うん、そういう仕事の人に対して多分こう、下に見てるようなタイプの人間なんじゃないかなって、こうちょっとね、プロファイリングできるわけですよ。うん。
よくないね、それはね。
はい、まあまあまあ、こんな感じでしょうかね、今週の出来事。
ねえ、本当にね。はい、ダスエダンの DJ ショーのハー、この番組は記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りしております。
ティアックさん、ありがとうございます。
うんこドーン。
ドーンってお前、ウルトラコーンの後にうんこドーンが出た。それはいくらなんでも。これはいくらなんでもそれはないから。提供を言った後にうんこドーンは。
これはダースレーダーに俺ドーンしたからね。だってタッカムさんはもう本当に、俺守る、うんこから。
いや、お前が投げたんだから。お前が投げたんだ、今。うんこドーンしたら、そっちだよね。
うんこドーンはレーダーに投げたの。うん、はい。
はいじゃないよ。はい、テーマトーク。
はい、テーマトーク。今週の泥団子は、
重大ニュース。
これそう、あなたの、まあ、重大ニュース、ちょっと早いですけどね。うん。
まあ、ちょっと早かったから、あんま来てないです。
あんま来てなかった。ちょっと早すぎたかな。まだ11月ですね。
うん。長野さん。
はいはいはい。
お前が、ね、
この番組のこのね、泥団子、まあ、テーマメールは、いつもなんか中野さんから始まるっていう、この。
それがハードルを下げてますから、中野さん。
中野さんがこの M1 でいう最初の
平均点。一番手ですから、これ。うん。一、うん、回流れを決めるっていう役割ですからね。
はいはい。
ダースさん、大塩さん、高田さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
というよりも、振り返りになりますが、今年はともかく新型コロナに振り回された1年でした。
うんうん、うん。
インフラ勤めなので、おかげで仕事は、止まりませんでしたが、仕事のやり方はかなり変わり、
うん、
フェイスシールド着用など身を守るためとはいえとても面倒くさいです。
まあね、うん、
あとは一番の趣味であるライブやクラブにほとんど行けなかったこと、うん、いい感じで女の子とクラブに行けたのは、うん、ダースさんがヒップホップ滑らない話を披露された1月26日のオルガンバーが最後です。
あー、そ
っか。2番目の趣味であるエアガン関係にお金を使いすぎてしまい、毎日カードの請求が恐怖です。これから残り1ヶ月、これらをひっくり返すくらいのめちゃくちゃハッピーなビッグニュースが起こらないかなぁと、
そこに期待しています。まあ家にいるってことで趣味にお金使っちゃうのはあるね。まあ中野さんもエアガン僕と同じでね、大好きだから。
うん、
まあだから今年のね、まあ毎年恒例、年末恒例の流行語大賞ってまだね、出てないけど、これ別でね、ヤフーがやってるヤフー検索流行語大賞っていうのがあってさ、
はいはいはい、
それの方が発表されてて、まあそれのね、流行語、まあ検索の第1位が、ね、今年何だと思いますか？
コロナ、パンツ。
なんでパンツって最後の？
いや、コロナのパンツの関係を、ちょっと。
コロナだけだったらあるかもよ。パンツはねえよ。
コロナ、ペース、パンツ。
どういうことだよ、パンツ。まあ、今年のね、ヤフー検索流行語大賞は、まあ、第1位がズーム。
うん。
うん、まあだからみんなズーム、ね、仕事とかで使うときの、まあ今みんな誰もしもが知ってるけど、やっぱり今年の3月とか4月ぐらいは、やっぱズーム検索したりさ、アプリを取るためにみんな検索で入力したんだろうね。
おしょうくんね、ズーム最初に使ったときはね。
うん。
だってムーズ落としてたからね。
ムーズは使ってねえんだよ。なんだよ、ムーズっていうの。すごい、ムーズがゆ、ムズムズ、なんかすごい嫌な響きなんだよな、ムーズって。なんか、こうなんか、うわーってなる、なる感じ。
いや、だから大変だって、おしょうくんがムーズ使ってて、こっちがズーム使ってる。
ムーズ嫌な、使ってないから、ムーズ。
ムーズ使い。
ムーズはだから、俺ぐらいしか検索してねえよ、ムーズって。
ムーズ。ですね、
ちょっと。はいはい。
ポーカーさん。
ポーカーさん、はい、はい、初めてですかね、ポーカー。
あ、間違えた。トゲ抜きたぬきさん。
トゲ抜きたぬきさん、おお、ありがとうございます。
今年の自分なりのニュースは、オナニーに画期的な変化がありました。
なんでしょうか。
お二人は、
タオル巻いてやる？
かぶってますか？この中で起こった変化です。出る瞬間に川で包み込みます。先ほど川の中で液体が充満します。
やばやば。
ここで一息入れます。
うん。
自由に使っていい時間です。ただ処理を一旦遅らせるものの、最終的な処理は面倒です。そのまま寝てしまいたくなります。でもやめようと思っても、この中で必ずそのフィニッシュになってしまいます。コロナのせいなのか、これは。こんなこと、職場の人にも友達にも話せなくて、お二人ならと思い話しました。
待て待て、そのさ、すごいテイストが急角度で曲がってくる下ネタぶっ込んでくるのやめてくんない？そのなんか、ソフト、せめてソフトにしてくれ。なんでその川の中に出すとか言ってたの、その具体的描写。すごい、しかも童貞チックなやり方だしな、なんかそれ、もう。どういうことだよ、なんか、水風船みたいになるってことそれ。
水風船みたいですね。
わからない、もう。どうなるんだ、それ。体に良くないと思うぞ、あんまり。
あんまり良くないかもね。
うん。
はい、太郎さん。
はい、太郎さん、ありがとうございます。
今年の自分は仙台から青森に移住して、ピーマン農家を始めるという、一気に変化した一年でした。
ほうほうほうほう。
これはいいですよね。
急になんか、すっごいお昼の番組っぽい感じになってきたね。
太郎さん。
ピーマン作ってるんだ。ピーマンうまいよな。
いいですね。はい、ミスター手塚さん。
はい、ありがとうございます。
マラドーナの突然の秘宝図。それはマラドーナの死です。
うんうんうん。
小学生の時マラドーナスターでした。コーチが録画したビデオもたくさん見ました。真似しました。当時日本でサッカーはマイナーでしたよ。いやーマジ悲しいということで、マラドーナ。
マラドーナさんね、亡くなっちゃいましたけど、結構びっくりしたのが60歳だったんだね。
60歳ですよ。
なんかさ、やっぱ俺そんなにサッカー詳しくないけど、やっぱマラドーナっていう人がどんだけすごいかっていうのはなんとかやっぱわかるしさ。
いや、その大将くんに分かった感じを教えてよ。
やっぱマラドーナイコール神でしょ神イコールもう天使でしょ、
うん、
すごい優しい人なんだろうなって思うよ。ただあとすごい激太りしたってことはかなりなんとなく分かった。だあの感じが俺やっぱもうちょっと年取ってんのかと思った。そのさ、やっぱマラドーナってすっごい有名だから、うん、ちょっとね、俺もしかしたらこれちょっと失礼かもしれないけど、まだ生きてたんだって気持ちちょっとあった。もうなんか、なんていうの、すごくもう有名すぎるから、もういない人なのかぐらい。俺サッカー全然知らないから。だからちょっとね、あ、そっかそっか、マラドーナって、ああ、あの人ね、小学校ぐらいの時よく聞いてたわ、みたいな、
うん、
感じだったの、イメージね、ほんとに。
まあまあまあ、すごい人ですよ。はい、
ちなみに何、もう俺サッカー知らない俺にマラドーナの凄さを一緒で一発で教えてくれ。
それ
誰ぐらいすごい？いや、日本の政治家とかで例えるなら。
日本の
政治有名人とかで歌手とかでもいいよ。
歌手？
うん。誰ぐらいすごい？
まあ宇多田ヒカルと、
うんうん、
矢島三郎を足した感じです。
すげえすげえ
北島三郎の雰囲気で宇多田ヒカルみたいなことをやってるみたいな。
そういう北島三郎ちゃんのあの存在感で宇多田ヒカルの歌唱力。
うん。
変なやつだそれ、うん、すごい変なやつだ。
屋形船に乗って、
うん。
うん。
すごい変なバランスだそれ。
天井の低いところで歌う、うん、歌う北島三郎みたいな、そういう雰囲気。
すごい変な人。
変な人って。
変な人だ。まあ、じゃあ、その、長島王とかよりもすごい感じ？野球で。
まあまあまあ、そうね、長島と王を足して、
うん。
一茂で割った感じ。
じゃあ低い。じゃあ低い。あいつで割ったら。クソだ、あいつは。あいつは生意気なだけだ。あいつは。いやダメだ。
いやいや、そうね、野球で言ったらね、
うん、
ドカベンの山田太郎の体格で、
うん、
いわきみたいにな破天荒ぶりで、
おうお
うみたいな成績を出すや
つ。スーパーマンだろ、その単純にもそれは。
スーパーマンなんだ
よ。そっかそっか。うん、
はい、ですね、
はいはい、
犬月さん。
犬月さん、はい、ありがとうございます。
今年の重大ニュースですが、うちのワンちゃんが2回も手術したことです。
あらまあ、大変。
うちのワンちゃんはフレンチブルドッグなのですが、
うん、
目が大きい犬種なので、目の怪我が多いです。傷の治りが悪いと、漁獲ヴィランといって、眼球が歪になるので、手術が必要でした。手術中はペット保険である程度抑えましたが、賄えましたが、術後は絶対安静なので、いろいろなことに気をつけて生活するのがとても大変でした。一回でも大変だったのに、同じことが二回もあったので、かなりとても大変でした。
うんうん。
何もワンちゃんを飼っていたと思うので、いろんなエピソードを聞かせてほしいですっていうね。
いやー、そっか、まあ、犬のね、まあ、病気とか怪我とか、ほんと心配になるし、まあ、うん、まあ、変な話だけど、やっぱお金もかかるしね、その治療費って人間と同じぐらいかかるからね。
デブってダックスだったけど、腰はどうだったの？
腰はね、ダックスンドってやっぱ腰ね、その階段の上り下りとかさせるとね、やっぱ腰が長い分負担がかかるから、うん、まあ、よくね、悪くなるって言われるんだけど、俺が飼ってたブブ君も18年いたブブ君は、幸い腰は全然平気でね、うん。
なんかね、うちも何匹かかったけど、ジジイはね、うん、最後やっぱちょっと内臓がね、調子悪くなっちゃって、腰も抜かしちゃうんだよね。散歩中に歩けなくなっちゃったりする、ね。
ああ、そっかそっか。
あんま顔でわかんないからさ、散歩に行くと、はははって言ってくるんだけど、途中でベタッと座っちゃうみたいな。え、どうしたの？疲れて歩けないみたいな。
わかる。まあね、その、だんだん、老犬になってくると、やっぱりこう、明らかに散歩の量とか、まあ、気持ちや散歩に行きたいんだけど、
行きたいんだよ、
うん、表に出て歩くと、やっぱりね、ペターンって なるっていうのは、ブブ君もね、やっぱ16歳ぐらいからね、その、本当に、おじいちゃんの散歩みたいな感じで、うん、ちょっとね、10メートル歩いたらちょっと止まって、うん、で、またちょっと10メートル歩くみたいな感じでね。まあね、結構老犬とのね、生活っていうのもね、今振り返ると、すごくこう、可愛らしいものがあったね。すぐ疲れちゃうみたいな感じのとこもやっぱり可愛かったし、うん、歳を取れば、その子供に、の赤ちゃんの頃の犬に近い可愛さにまた蘇ってくるっていうかね。うん。まあ、ずっと可愛いね、犬猫っていうのは、本当に。
はい、アニャージェロさん。
う
ん。
はいはい。
ですね。私にとって今年の流行語大賞は今のところ副作用です。
副作用？
おう。高校生の息子が風邪で受診した病院からもらった漢方薬を飲んで、激痛肝炎になりかけたり、もともと不定症、失病持ちの兄が治療のための点滴で腎臓と心臓がやられて死にかけたりと、薬は毒であることを思い知らされました。
予
防注射もそうですが、薬は毒であることも忘れてはいけないし、どうせ生きるなら毒にも薬にもならないような生き方をしないようにしようと思わされましたにゃーという。
あー、病気ですか。え、ま
あ、
何？
そうだよね。薬だから、
うん、
こっちには効くけど、その分こっちにダメージがあるっていうのは
ね。まあ副作用、まあダースレーダーなんかいろいろね、薬とかもらってるからその辺詳しそうだよね。
僕は楽しい毎日を送ろうと思うと、和尚がついてくるって副作用があるから。
むちゃくちゃラッキーだね、君。これはいいですよ。ドーン！そのさ、まあ、肝炎とかで言うとさ、最近ね、このラジオ、まあ昼間のラジオとか聞いてると、
うん、
ちょっとね、俺びっくりしたんだけど、まあなんかね、ラジオ聞いてたら、まあ結構アナウンサーさんの真面目な声でさ、
うん、
B 型肝炎のについてのお知らせですって、こういきなり、ちょっとね、シリアスなトーンで話してて、
うん、
これ何かなって聞いてたら、日本でね、
うん、
その、集団予防接種ってさ、まあ俺らも小学生ぐらいまでやってたじゃん。
うん、
この集団予防接種、これね、昭和23年から、昭和63年かなまでの期間の間で、実は国は注射針の繰り返しを放置してたんだって。で、これでね、B 型肝炎になってる人が結構な数いるらしくて、で、これっていうのもコロナと結構一緒で、自分がその B 型肝炎にかかってても、こう症状がないっていうパターンが結構あるらしいんだよ。
嫌になっちゃってるってことね、
うん。うんうん。で、この状況、B 型肝炎に感染してる人たち、結構な数いて気づいてない人もいる。で、聞いてたら、あ、そうなんだ。国はそんなこと放置してたんだよ。全然知らなかったから。で、おぉ、そうなんだ。やばいなぁと思って聞いてたら、まあ俺らもね、これ期限が昭和63年までっつうからね、俺らだって、小学校のその集団予防接種やってるわけよ、年齢的に、
うん、
あ、俺も該当してんじゃんってことでちょっとね、わーっと思いながら聞いてたら、
うん、
で実は、うん、こういう症状で B 型肝炎になってる人は国から給付金がもらえるのですって始まるわけ、
うん、
で聞いてったら、うん、いろんな手続きをしたら最大で、まあ、3000万円ぐらい給付金が出る可能性もあります、
うん、
平均でも800万円国から給付金が出ますっていうの。その手続きは、〇〇法律事務所へっていうわけよ、最後に。これ、トータルで聞いてたら、法律事務所の CM だったの。
いや、そうでしょ。
うん。これで、なんだ、CM なのか、俺もなんかちょっと報道ニュースかなと思って最初聞いててさ、うわ、むちゃくちゃまんまと罠にはまってると思ってさ。
まだ、過払い金の。
そうそう。一時はね、そう、借金を、の利子をいっぱい払って、過払い金があるんで取り戻せますみたいなさ、そういうパターンで来てたけど。
過 払い金があるのはご存知ですか？
今法律事務所の収入はね、もう B 型肝炎これなんですよ今ね。
うん。
もうびっくりしたよ。だからテレビとかでもさ、その最初はさ見てたらこう、実は私は本当に不幸なことがいっぱいありまして、
うん、
息子を早いうちに亡くしてなんておばあちゃんが出てきてさ、もう毎日辛くて歩くのも本当にだんだん気がめいてきちゃって、うん、心がこの薬を飲んだら階段の上りが楽になりましたとか言って最終的にコラーゲンの飲むコラーゲンの薬だったりするってパターンあるじゃん、うん、ああいう感じみたいな CM でさ、もう最初導入部分は真面目に何何何ってこう入ってって最後はみたいな、そういう CM もうラジオ界もすごいいっぱい多いね、うん、
まあでもそれはだけどさ、番組と番組の間にさ、うん、CM でしょそれは。
いやこれがねまたね、その局のアナウンサーさんみたいなテンションで始まるから、
ね、
わかんないわけよやっぱ最初聞いてると、うん、
まあね、
言い方怖いなと思いましたけどね、うん、
最近ねやっぱ朝結構ね、
うん、
ややゆっくりめとはいえ午前に起きることが多いから、
はいはい、
そうするとねそのだいたい TBS ラジオで伊集院さんの聞いて、
うんうん、
でその後ジェーンスーさんの
踊る
聞いて、
うん、
っていう午前中になることが多くて、
はいはいはい、
もうジェーンスーさんのさ人生相談、
うん、うんうん、
すごいよね
人生相談マスターだもんねジェーンスーさんは、
うん、大体解決できんじゃねえかって感じですよね。
まあね、なんかあとはジェーンスーさんのキャラクターも相まってやっぱこうなんていうの、こうちょっと高飛車な人とかにさ、あーなんか相談受けてもらってもさ、なんか嫌な気分するけど、なんかこうちょっとこう柔らかい感じが、性格の柔らかさがベースにある人だからさ、うん、やっぱこうなんか相談してみたいなって思わせる人柄だもんね、なんか、うん、
サバサバ感もね、
うん、それでいてこう結構ちゃんとピシッっていう感じ、うん、とか、
はい、
何食ってんだお前、なんか今口の中入れてっけどよ、お前本番中に YouTube 舐めんなよ本当に、どっかそんなセリフ吐いて佐川急便か黒猫大和にチェーンソー持ってった YouTuber いたけどさ、YouTuber 舐めんなよまさしくそいつの気分だわ俺も
いや、オスーのさ、
うん、
オスーの相談は踊るやって
みる。オスーって誰がジェーンスーさんのことオスーって言ってんだよ。おとみさんみたいな感じで、オスーさんなのあれ。
オスーさんの。
そう。
おしょオスーのオス
ー。オス、オスピーみたいな感じで言うなよ、お前。オスーさんって誰だよ、
オスーさん。いや、来週のドラマ番号ね。
うん。
うん、せっかくだからおすーさんの相談を踊るにしようよ。
おすーさんえ、じゃあちょっと俺らも人生相談やっちゃう？
うん。おすーさんにさ。
うん。じゃおすーさんって何なの？それ。
おしょうすーを略しておすーだから。
だから俺が相談するときに、すーさんはつける必要ないんだよ、別に。
それはセット。
おすーさんのお悩み相談でいいだろ、それは。
おすーさんの。
おすーさんって何なのそれ。すごいなんか弱々しい感じだな、おすーさんって。
ねえ、教えて、おーすー。
おーすー。ダースおしょうの相談は踊るでいいじゃん。
そこ、タイトルも、まんまだ。タイトルはまんまだ。
ダースおしょうの生活はすーでいいじゃん、もう。
あ、いいね。ダースショーの生活は2。2って何なんだ。
ダイアン津田さんみたいになっちゃうからね。う
ん、まあまあなんかみんなね、年末までに解決しておきたいこととかあったら。
ちょっとじゃあ、ここ年末に来てちょっとついに殿下の宝刀を切っちゃう？俺らの人生相談。
食い技出そう。
うん。
の
今まで一度もやったことねえけど、ここに来てやっちゃうか。じゃあ我々に、これもうズバッと解決してほしいことね。来週の泥団子。ダースオショーにのお悩み相談、うん、やっちゃいますからね。これ何でも、うん。
もう、僕、ハッシュタグ、ツイッターハッシュタグダースオショーか、うん、メールは info@hotgate.link、あるいは、
はいはいはい、
コメント欄にぜひお願いします。
うん、いやいやいや、ね、うん、おすーじゃない、ダースオショーの、
相談はすー。
相談はすー。生活はすー。もう相談すら入ってないってもう意味わかんないからね。相談コーナーで。 ピーター・スオショーの生活。
生活はスーツ。
何なんだよ、ね、ピーター・スオショーは生活は何だ、何なんだ、
生活はスーツ。
あー、まあ、ということで、先週、まぁ、あ、ちょっとね、うん、音声高沢さんのメイド喫茶、レポートっていうか、メイド喫茶のお話しましたけど、高沢さん、あれ、高沢さんいない？あ、いなくなっちゃった。
いや、いるんじゃない？いるはずよ。
あ、いない？あれいる？
つながったふりして実はいないのかな、これ。
さっき言って
ない。まあ、ちょっと今週行ったのかなとか思ってさ、ちょっと行ったならなんかまた新情報ないかなと思ってたんだけど、いないようですね。
うん。いいことになってるけどいないね、これ。
そっかそっか。まあなんかそう、新たな情報があればって感じなんだけど。うん。
聞かれるとは思ってなかったんだよね。
振りますよ、そりゃ、いきなり。
名前だけ書いてある。高沢一平って名前だけ書いてある。
そっかそっか、これはまあ、は
い。じゃあちょっと告知ごとっつうか、おしょうくんはどうした？
DJ おしょうの YouTube チャンネル。うん、DJ おしょうのね、ワクワクチャンネルね、先週ね、まあ僕がね、ワクワクチャンネルってね、おもちゃレビュー専門の YouTube をやってるんですけど、まあこれね、すっごいもう本当に編集、まあ撮影もすごい、おもちゃの紹介も気合を入れてね、こんなにすごいやってんのに登録者がね、全然増えないって言ったらね、ちゃんと言ったら、10人ほどちゃんと増えたんだよね。ちゃんと言ったら、ちゃんとね、登録してくれた人、うん、もうここのとこ全然増えないってちゃんと言って、ね、それ言ったらね、やっぱちゃんとその直後ね、徐々にね、10人ぐらいに増えてきてくれてね、うん、なかなかね、まあ、そういう塵も積もればなんて本当にね、少ない登録者数で頑張ってるんですけど、今週もね、バッチリね、ガスガンレビューをね、今週はやるんでね、まあ、ドラグノフっていうね、
お、アメリカ、
うん、スナイパーライフル、まあ、ちょっとね、出すのやめとこうかな、まあ、スナイパーライフル、ドラグノフ、AK ってね、まあ、有名なライフルの、スナイパー版、うん、長いライフルのガスガンをね、レビューしてますんで、うん、よろしくお願いします。はい。
ですね、僕の方はね、12月の21、ね、
はい、
おしょうくんも参加してくれる、ダースウェーダーの、固めと語れ。
固めと語れ、はい。
ヒットマンチャンネル。これ、無観客のオンライン配信になります、YouTube。
うん、
で、このチャンネルじゃなくて、秋葉原グッドマンチャンネル、有料チケット販売になるのかな。
まあ、有料ですが、ちょっとね、楽しいイベントなんで、うん。
で、ゲストが、宮台真司さんと、
来ました。
はい、ベースボールベアの関根しおりさん。
関根さん、はい。
の DJ おしょう、ね。
はい。
で、エル歌舞伎
と、エル歌舞伎。
高速球、ベーソンズ。うん、
ね、これはだからこの宮台さんのようなね、硬いところから、エル歌舞伎、ね、で、マッハ豪速球、もうお笑いもある、みたい、もうなんかいろいろね、多方面のジャンルで活躍してる人が集結するっていう。だからこれはもうちょっと有料なんですが、それに見合う内容のこときっちりありますんで、ね。
頑張ります。はい。
うん、
ま
あ、こういうコロナで増えてきた時期だから、まあ有料でね、家で安全に見たいよっていう人には本当うってつけのイベントだと思うんで。はい、これが12月の22。
21
か、
うん。
月曜日。
やります、やります。
うん、夜ね。はい。
で、その1週間後ぐらいなのかな。29。
はい。
の火曜日が、暮れなんですって言ってね。プチカシマさんと僕が。
うん。なんです、暮れなんです、年末ってことで。はいはい。
の、今年、総まとめバージョン。
うん。
暮れなんです。
1年総括みたいな感じでやるんですか
ね。阿佐ヶ谷ロフトチャンネルからね。
うん。
でやります。で、これはゲストがね、荻上チキさん、セッションのね。
おー、TBS のもう、ジャーナリズムを一手に背負った、荻上チキさんが、はい。
来ていただいて、まあ、年末に帰るみたいな。まあ、21日は宮台さんとね、2020年を振り返るって投稿をやって、29日は鹿島さんとチキさんでやるっていう感じになると思いますから。
年末はじゃあ結構いろいろありますね。
うん。うんうんうん、まあ、そんなリズムで、やろうと思っております。来週は、ダースエイダー、DJ オショー、ダースオショーの相談は2ですから。
相談は2。 どっちでもいいんだけど、どっちかって言ったら、生活は数の方が面白いかな。ダース和尚の生活は数。どこ取ってんだよって話だから。どことどこくっつけて結びつけてんだよっていう。まあまあまあ、このラジオもね、142回だっけ今回で、
うん。
なんかね、この前ね、ガキレンジャーのポチョムキン、まあなんかちょっと電話で話してたらさ、うん、このラジオね、スポッティファイで聞いてるらしくて。
お
うん。だからもう過去回とかもあるんでね、うん、まあ、そういう感じで。
最近ね、
うん、
ポッドキャストにアップできてなくてね。
そうね、う
ん。言われて気づいたんだけど。
うん。ポッドキャストもあるし、スポッティファイでも聞けるし、もうもちろん YouTube でも聞けますんでね、うん、こういろいろこう、バックグラウンド再生しやすいメディアとかを選んで、うん、なんか例えばね、ほんと、あの、洗濯してる時とか、うん、音声だけ聞くとかでもいいし、うん、そんな感じでね、過去回もちょっと聞いてみてください、ぜひ。
音声だけ聞いちゃうとね、うん、立川談志がゲストで来てると思っちゃいますからね。
思う、どこも思わねえから、お前、目玉の親父で真逆、世界じゃ対局にいるからね、立川談志と目玉の親父って。まあでもちょっと、一回りしたら中身こう、偏屈じじいで来てるかもな。
うん。まあ、それ最終的にはね、あの、岡山県のシーと同じですから、それ
は。あいつはうんこ投げつけるから、あれ一番怖えから、立川男子とかよりも怖えから。一番やばいぞ、お前。うんこ投げつけてけるゴリラ顔のジジイって一番怖えんだから、お前。
そんな感じです。なのでね、はい、皆さんよろしくお願いします。ということで、
はい。
はい、片目のダースの実行とダースエダーと。
はい。ガキレンジャー、DJ オショーでした。
二人揃って、
はーもー